こんにちは、亀田です。今日はですね、耳で見、毎日が学びと発見の、対話バージョンみたいなものを積極的に取っていきたいなと思っているので、それのデモンストレーションも兼ねて、であとですね、フィルムシートの使い方についてちょっと質問をいただいたので、その質問にお答えするような形でですね、いろいろ話していきたいなというふうに思ってます。で、まずですね、フィルムシートなんですけど、使ってくれた人はですね、もうみんなこれいいっていう言ってくれる道具ですね。で、詳しく使い方の詳しい説明は、ローマ字で FILM フィルムですね。で、カタカナでシートって言って入れてもらうと、Google で検索したら多分検索の上位に出てくると思うんで、で、その辺の記事をクリックしてもらうと、説明のページと、そのフィルムシート自体をこうダウンロードするリンクとかがあるので、それを使っていただければなと思います。で、まずちょっとフィルムシート初めて聞く人用に簡単に説明しておくとですね、簡単に説明なのかちょっとわかりませんが、だいたいちょっとなんかこの手のことに詳しい人は、PDCA と何が違うんですかって言われるんですね。で、僕はだいたいそう聞かれたら、いや、PDCA でと、そのフィルムシートのこう基本の知識の源泉は一緒ですと。それはシャノンの情報理論から始まり、ウィノグラードの、サイバネティクスっていうところが起源なので、PDCA もエドワード・デミングさんっていう人が中心になって作りましたけど、同じなんで似てるといえば似てますと。で、使い方をちょっと工夫すれば PDCA もフィルムも一緒ですよと。だからどっちでもいいです。好きな方の呼び方で、ただ実践をするかしないかだけの違いだと思うんで、自由にしてくださいと。もう PDCA 大好きっていう人だったら、もう PDCA してくださいって言って、違いについてごちゃごちゃ説明するってなると、いくらでも反論できるんですね。PDCA を、でもこういうふうに使ってたらフィルムじゃないですか、みたいな。まあ一緒だしな、もともとっていうのもあって、あんまりこう違いについて、こう、説明する気は全然ないんですね。で、そんなこんなで、PDCA と似てると思ってください。もう一緒ですと。ぶっちゃけた話、一緒です。ただ、PDCA はですね、意識的にですね、前提や予想外っていうことは学習においてはすごい大事なんですけど、それを実行するようには作られてないんですね、もともとは。PDCA は、ある程度、なんだろうな、PDCA サイクルを回すときの心得として、エドワード・デミングさんは、継続的改善っていう話をしてるんですね、実は。で、経営者の人たちは、ある程度物事がこう達成できて安定したならば、それに安住しないで、より高みを目指して、このサイクルを回してくださいっていうのをセミナーで言ってたりするんで、だから、一緒なんですけど、究極的には。そんなこんなです。で、じゃあフィルムシート何かあったら、学習のために作りました。で、学習っていうのは一体いつ起きるかっていうと、自分がこう何かやりたいなと思った時に、そのやろうとしたことと自分の能力にこう差があって、達成しなかったりすると学習が起こるんですね。その時に初めて僕たちは何かを学習するわけですよ。だから今までの能力で十分達成できることをやってる限りは学習じゃないんですね。ただの実行です。で、学習が起こるには差がないとダメなんですね。で、僕たちの今生きているこう社会ってのは変化が非常に激しいですから、どうせなんか行動するなら絶対学習が起こるようにしようぜというのが一つ考えとしてあります。だから、例えば、事務作業があって、Excel データをひたすらなんか記入したりとかなんかする作業があるとしますね。じゃあその作業を延々同じようにやるは機械がやることなんですけど、そうじゃなくてやりながら、なんか今回はちょっとプログラミングっぽいことを少しだけ取り入れてみて、プログラムの学習の機会にしようとか言ったら、チャレンジが必要になるわけですね。そしたら、ただただ毎日の事務作業でも、こう、ラーニングって言って学習をする機会になって、プログラミングを学び始めるきっかけになったりとか、あとはあれですかね、子育てとかでもそうですけど、子供とこうやりとりしてる最中に、こう、ちっちゃい子供とかだったらガチャガチャってやるし、兄弟とか生まれてちょっと大きくなってきたら喧嘩とかするわけじゃないですか。 で、じゃあ子育てっていうのでもラーニングだと捉えれば、こう自分の心をこう平穏にしながら子供たちを受容する修行だと思えばいいわけで、修行っていうか、まあ楽しくそういうことをすると、まあ向こうもっともっとこう嬉しい気持ちになりますけども、そういう場だって思っちゃえばラーニングだしっていう感じで、とにかくまああらゆる観点でこう学習を促進するために作ったのがフィルムシートです。でフィルムシートはとにかく期待する結果って書きます。でこう期待する結果ってわざわざ言ってる理由は、期待する結果って言ったら、まあ、いつも通りとかいうのはないじゃないですか、あんまり、
うん、
まあいつも通りっていう人はちょっとできたらもうちょっと上のものを用意してほしいんですが、期待する結果っていうふうに質問したら、みんなちょっと高みを言うので、これによってですね、今の能力では足りないっていう状態がちょっと作れます。でそしてじゃあそれを達成するにはどうやって取り組みますかっていう質問をすると、やり方が出てきます。でやり方と期待する結果っていうのは、要は原因と結果みたいになってるわけですね。こういう、こういうことをやると期待する結果に近づくと思ってます。でもその裏側にはですね、前提っていうのがあって、なぜならばっていうことをその隣に書いたりします。で僕たちの学習において非常に重要なんですけど、人間のラーニングと、まあ、いわゆる人工知能、今の旧パラダイムが、まあ、世界をこう席巻するみたいな言い方しますけど、まあ、あの人工知能系の、ラーニングの大きな違いは、前提を少ない情報で柔軟に書き換えるというのが僕たちの脳の特徴なんですけど、いわゆる前提としているものを書き換えたときに僕たちは大きな成長をしたりするんですね。だから、期待する結果こうです、それを達成するにはこうしたらいいと思ってます、なぜならばっていうことをちゃんと意識に上げておきましょうと。そしたらですね、実際に行動して実際の結果が出たときに、良かった点、改善点とか、その出したりとかしてるうちに、まあ、あの前提自体が間違ってたとかいうことに気づいた時に、まあ、大きく成長したりします。なので前提は必ず書くというふうにしています。で、まあ、最終的にですね、振り返りでは良かった点、改善点で、次やるなら、そしてあとですね、すごい大事なんですが、この辺が PDCA だと心構えだったんですけど、フィルムシートだともう明示的にしなきゃいけないんですが、その予想外って何っていうことを書くところがあるんですね。で予想外は何書いてもいいんですよ。もう本当に予想外に、なんか今週はなんか甘いもん食っちゃったみたいな、全然こう関係ないんだけど、プログラミングとは関係ないんだけど、やたら甘いもん食ったなってふと思ったら書いてみると、そうするとなんか、あれなんで甘いもん食ったのかな、なんか結構ストレスフルだったのかなとか、なんかいろんなことを考えたりとかしてうちに、その予想外っていうのを書いていくことで、まあ、あの1回目でなんか発見することはないんですけど、予想外を書き続けるってこと自体がすごく大事です。そうすると予想外がたくさん溜まってくる状態になると、常にこう自分の視界があるんですよ。自分の予想外のことを探す状態なんですね。でラーニングっていうのは基本的に予想外のものを取り込んだりするから学習できるんですね。要は自分が知っている範囲のものだけを取り込んでいるときっていうのは、そんなに学んでないわけですよ。最適化っていう状態なんですけど、そうじゃなくて、こう、もっと別のアプローチを考えたりとかするときには、とにかく予想外にアンテナ張るがすごく大事です。なので予想外を書く欄があるんで、そこは何でもいいんですよ。予想外書いてくださいよっていうのがフィルムシートのポイントです。そして、あともう一個、その残りの枠があるんですけど、バージョン6だと。取り組み自体について振り返るっていうのが書いてあります。で、これはですね、まあ、フィルムシート書いて、やってみて、で、振り返りも書いたりとかしてっていう、この一連を全部、こう、ちょっと一回引いてみたときに、何か思うことないかっていうのを書きます。で、例えば、いや、フィルムシート書いたけど、書いたまんま、こう、そういや、こう、ファイルに挟んで、あの、カバンの中入れっぱなしだったな、みたいな。これはそら見えひんな、みたいな。じゃあ、ちゃんと、こう、壁に貼り出すとか、携帯の、あの、スクリーンショットにして、携帯の壁紙にするとか、パソコンに貼り出したらどうかな、みたいなアイデアが出てきたりするんですね。取り組み自体を改善するって。こう、メタなフィルムシートを、まあ、回す状態を作るために、まあ、そういう項目があるんですけど、それを書いたりとかしてると、面白いことに書き続けると、フィルムシートを、の使い方自体が どんどんバージョンアップされていく、その人なりの使い方に変わっていくっていうのが、まあ、狙いでやってます。で、これがまあフィルムシートの概要なんですけど、じゃあどんな風にして使えばいいかっていう、こうちょっと今日は具体的な、なんかいろんな質問ですね、長期中期短期どうやって使い分けますか、どういう風に内容は書いたらいいですかとか、まあシート A4 の紙はどうやってこう管理しておくんですかとか、まあそういう話の具体的な質問をいただいたので、それにお答えしていこうというふうに思います。じゃあちょっと長かったですか、フィルムシートの紹介が。ちょっと今からですね、対話形式で、
はい、
話していきたいんですけども、
はい、
僕はね、開発したくせにね、書いてませんで、書いてないっていう言い方はちょっと正確じゃない、事実そのものなんですけど、書いてない代わりにでもやってはいるんですよ、ちゃんと。で、それ頭の中でやってるっていうのは前言ってて、これ良くないなと思って自分でちゃんとやろうと思ったんですけど、いわゆるフィルムシート自体の使い方を改善するみたいなことを続けたら、書き方が変わっ、書くものは変わったんですね。で、例えば僕の場合、長期の場合はもうなんか昔はね、エヴァーノートに書いたんですよ、期待する結果とか。でもなんか最近ちょっとね、僕はエヴァーノートユーザーじゃなくなってきたりとかして、で、そんなこんなもう1年ぐらいですかね、エヴァーノートユーザーじゃなくなってきて、もう1年ぐらい前ですよね、エヴァーノート使わなかった、だからあの頃からちょっと、エヴァーノートに入れるのやめようと思って、実は日記に入れてます。Day1 っていう日記アプリがあって、これはなかなか優秀でですね、今日のこの日とかいうのを通知でペコンって出してくれたりするんですよ。で、これがなかなか面白くて、1年前何したっけってこうクリックして思わず見れるんですね。そしたら1年前、2年前、3年前とかで、だいたい4年か5年前に買ったアプリ で、で5年前はあの日記の習慣がなくて、このフィルムシート使って日記習慣を見つけたんですけどでも5年前でもたまに書いてるんですね。で、見たら、うわ、この時の俺ってこんな考え方してたのかっていうのを目の当たって学習が起こるんですね。つまり自分がどのように物事を見てたり、どのようにその世界を見てたり、意味付けをしているかっていうのは前提そのものですね、だからその当時の僕の期待する結果、それを得るためのプロセスで、なぜならばっていうのがありますね。で、そのさらに奥のところにこう世界観とか意味付けの方法とかがあるわけですよ。それがやっぱ5年とか経つと明らかにちょっと意識が違ったりするから学べるんですよ。うわ、こんなこと考えてた、そら誰もついてこないわみたいないや、なかなかね、5年前の僕とかね、終わってんなってちょっと思うんですけど、なんて自分かってなってちょっと今だったら思うんですけど、まあそういうなんか尖ってんなとかね、思うんですけど、だから長期のやつは結構日記アプリを僕は使ってます。だから1年とか経っちゃうと忘れちゃったりとか、その間に失ったりするじゃないですか、どうしても。なのでそういうふうに最近教えて、で、この1年ぐらいではもうちょっと工夫をしてて、こうなんか大きめのプロジェクトをする場合、考えたりとかする場合はもう必ず Day1 に突っ込んでるんですね。で、どういうのを突っ込むかっていうと、例えば僕の場合、まあ、プロジェクトとかを考えるときは、大体こう組織図じゃないですけど、仕組みの絵とか書いたり、要はチームメンバーみんなにこうシェアするための文章を書いたりとかして、それから会議して説明とかする方だから、その時のこう文章と書いた図を丸ごと日記にベタって貼ってるんですね。そしたら1年後とか1年経たなくても、たまにこう暇な時にデイワンピッて開いて、そういや9ヶ月ぐらい前って何しょったわけなって言って見るんですよ、結構楽しいんですよそれ。
じゃあリマインダーとかで通知するわけじゃなくて、暇な時間とかに過去遡って見たりとかしてるっていう、
してる感じ、
振り返るタイミング的には。
で、一応今日この日みたいなのがなんかたまに出るんで、それは1年ちょうど1年前とかになるから、それはよく見るんで、1年っていうのでは必ず見るような状態ではあると、で、その状態でその、たまに半年前とか見てみたりとかしてますかね。で、その時には、プロジェクト計画とかでは必ず期待する結果、プロセス、前提って書いてみんなに説明するようになるべくしてるので、したらそれはそのままフィルムシートと変わらないから、すごいこう分かるわけですね。
はいはい、
で、
プロジェクトの時はそうやって期待する結果、実際の行動とか、うんうん、まあ、あとは前提書いてるっていう話だったじゃないですか。日記の時、その個人で書いてる日記の時は期待する結果とか、どんな風に書いてるんですか？
ね、日記はその Day1 っていうのは日記を何個も作れるんですよ、自分のアカウントの中に、
うん、
で僕の場合ファミリーっていうアカウントとチームっていうのとフォーミーっていう、まあ、3つ用意してるんですね。なちょっと恥ずかしい感じがしたんですけどでファミリーはあの子供たちのことが結構中心に書いてます、
うん、
今日、まあ、娘が、保育所にこうなんか向かって最初に泣かないで今日は行くとか言ってて本当かとか言って行ったらちゃんとバイバイってニコニコしてやってくれたっていうのとか書いたりします。
あ
でそれがそうそう Day1 最近あのオーディオ対応したんですよ。
へ、
有料版の方ですけど、でこれがなんか Apple の音声認識システムをどう使うみたいで、ピッてって1分以内ですよ、わーって喋るとほとんど喋った通りに記録してくれるので、こう家族向けの情報とかそれ使ってますね。
へ、
で写真とかパンパンって彫り込んで、じゃ あ, あの位置情報とか月で写真の位置情報を使って日記つけてくれるんで、あの地図で写真記事探したりもできるんですよ。結構面白くて、だから福井県のピンのところバーっていくと、なんか福井旅行行った時の日記が読めたりとかして。
へえ、音声データじゃなくて書き起こしたテキストが
両方保存してくれる。
すごい
とかいうのがあって、ね、結構気に入って使ってるんですけどね。まあファミリーっていうのがあるので、まあそこは本当に日記って感じですね、
うん、
でチームっていうところがこの現在のチームの状況、僕から見たチームの状況を書いたりとか、であとはその中にこうプロジェクトについて書いてたりしてます、
うん、
で For Me に関しては自分自身についての自己認識みたいなの書いてますかね、まあ、最近の自分はこういう人間じゃないかとか、こういうことを目指しているとか、
はいはい、
で単純に悩みを書いてみたりとか、こんなことに悩んでいるみたいな、
うんうん、
でそれがなんか解決策を書くっていうよりはもうつれづれなるままに書くんですよ、フォーミーとかは、
うん、
あれこうでこうでって思いついたまんまもうひたすらこうなんですかね、もうなんかこう頭によぎったこと全部書き出していくみたいな、
はい、
だらだらだらだらって書きます、
うんうん、
でそういうのって結構こうちょっと文章としてはなんかぐちゃぐちゃってなってますけど、読めばその時の当時の思考がよくわかるし、なんだろうな、なんか隠れた前提みたいなの結構出てくるんですよね。でだからそういう風な書き方をしてますかね、
うん、
で、うん、学習っていう観点でいくと、要するに明確に自分の状態を把握したりとかすると期待する結果と実際の結果のズレがよくわかるわけですよ。例えば、まあ、誠実な人間になりたいっていうことを、
はい、
まあ、微塵も考えてなかったな、不誠実って思うわけですよ、うん、で誠実っていうのは認知バイアスの世界なんで、誠実じゃない人っていうのは自分が誠実じゃないなんて思わないんですよ。で誠実面、結構誠実な人が初めて自分ってあんま誠実じゃないなって悩むんですね。でそういうのを悩み出したのをちょっと書いたりとかした時に、俺そういやこれって思いも前してなかったんじゃねえかみたいな、でちょっとなんかフォーミーの前の記事とかランダムに表示したりとかしてて、
うん、
読んでいったら、あ触れてもないみたいな、
はいはい、
誠実さがいかに大事かみたいなこと触れてもないなみたいな感じで、
うん、
あそうかそうか認知バイアスだみたいな感じで、
あなるほど
とかいう風にしてますね。だから長期中期ってのはそんな感じですかね、
うん、
であそうそう、であと質問についてちょっと触れたいなと思うんですけど、なんか質問で例えば60歳までにこういうことを達成するみたいな長期目標とか中期目標として書いて、それはその時に、まあ、振り返り日はその誕生日の前日かもしくは誕生日にこう振り返るみたいな風に書いてる人が書いたとしますよね。でこういう風に書いてもいいですかみたいな質問があったんですけど、もし今がまあ流行がですよ、
はい、
今60歳の時にそれって書いた時に、まああのそこまで例えばフィルムシート一度も書かなかったら、
はい、
60歳になって初めて何か学びが訪れるわけですよ。
そうですね
構造上だから、ね、あの長期の場合はもう絶対中間のポイントをたくさん作るってなんかもうテストですね、
うんうんうん、
で、すごく大事なことは、あと、中長期、まあ僕の場合ね、長期が一応ね、1年半なんですよね。いやもう3年先は、一応僕の人生のその方針として、3年後、なんか3年前から振り返ったら予想外だったら結構良い人生してるっていう、なんかあるんですよ。
ああ。
だからもう3年後なんて予想つかないと思ってるんで、長期は一応1年半なんですよ。なので、1年半で途中半年とか1年の2回ぐらいチェックポイント用意するとか、そんな感じですかね。
1年半後の期待する結果とかはあるんですか？
書いたりするときあります、
はい。
で、それを、あれですよ。具体的にじゃあどうやってるかって言ったら、シングスっていうやつに書いたりとか。で、最近でもちょっとカレンダーちゃんと見るようになったんですよ、やっと。今までね、このもう40になったとこが、カレンダー見るっていうことをしたことがなくて、びっくりでしょ。カレンダーわかんないですよ。いついつどうですか予定って言われて、ああ、ちょっとわかんないですっていつも答えたんですよ。多分空いてると思いますみたいな。でも最近、なんか、ね、妻がね、やたらね、僕のね、予定にね、子供となんかどこどこに行くとかめっちゃ入れて、毎土日なんかどっかに子供連れ出す計画を入れたりするようになって、これ見ないと適当にこう答えられなくなっちゃったんで、やっとよ最近カレンダー見ようになったんですね。だからカレンダーのアプリって添付ファイル使えるんですよ。結構それ便利だなと思って、フィルムシートパシャって写真撮ったやつを振り返る日のカレンダーのにイベント作って添付ファイルしとけば全然読めるんで、それをちょっとやろうかなって言って、今日ちょうどねこの音声撮ること考えてませんでしたけど、添付ファイルいけるんだったらちょっと俺も最近カレンダー見るようになったから、カレンダーにこう振り返り日にこうフィルムシートの添付してみようかなとかいうのをちょっと今日考えたんですけど、まあそんな風にして、まあ1年半だったら1年半に置いといて、で間チェックポイントところをちゃんとカレンダーにしとけば、カレンダーがリマインドしてくれるんで、その時にやると。でその時にこう振り返りやすいように、手間なく振り返られるように、こうフィルムシートのコピーをそこにこう貼っとくとか、テープしとくっていう風にするといいと思います。だからなんせそのもっと短期的にちょこちょこ繰り返せるようにしとくというのが一つポイントです。でもう一個は、一回決めたそのフィルムシートのやつは残しとくってことなんですね。例えば僕だったら1年半後にっていうので、ああそうそう、あれチーム崩壊の直前のやつちゃんとデイワンに入ってるんですよ。こういう計画で行くぞ、はいはい、でみんなに発表したら全員辞めたみたいな辞めますみたいな。でじゃあ一つの実行もされなかったやつがなわけですよ、じゃあくしゃくしゃっぽいじゃなくて、それを1年後とかに見るっていうのは大事なんですね。ならそのこういう計画立てたけど実際はみんな辞めちゃったと、でも全然形を変えて今これよりももっと高いレベルのやつを実現しにかかってるぞとかいうことが分かると、そこが学びになるんですね。
はいはい。
だから計画が途中にで辞めたとか変更になったからといってフィルムシートはでも置いといて、その日振り返ろうと思った日には一応振り返る方が絶対学びがあります、でそれは自分の計画力とかがこの前提が全然違ったとかあるんですよ、僕の場合は、みんな頑張るだろうみたいな、最後の最後のチャレンジしようとか言ったら燃えるだろうみたいな前提があったことがよくわかるわけです。そうやって見たらちょっとなかったというだけの話ですけど、そういうふうにしてこう結構ポイントなんですけど、とにかく長期を作ったら中間のチェックポイントを作らないとそこまで学習が起こらないので、ちょこちょこ中間のポイントを作りましょうというのと、一回作ったその長期のやつは残しておきましょうと。で実際その日にもう全然違う状態の自分、今の自分とその元々のその半年前の自分とか1年半前の自分を比較するってことが大事、そもそも自体が大事だから、ちゃんともう用意したんだったらその日に振り返りしましょうっていうのがすごく大事な使い方かなと思ってます。で、あとまああれですかね、短期は、手書きでその場で捨てちゃうメモとかに書いたりしますね。裏紙みたいなところに20分ハーフやろっかなみたいな感じで、20分ハーフ、フィルムシート結構おすすめな
んです。ああ、もう 短期は1日とかじゃなくてもう20分みたいな、
そうそうそう、
超短
期たまにあるんですけど、それ例えば、ワードプレスのテーマの中調査とかするときに結構もう手探りで何から調査していいか分かんないときとかって結構ね、気づいたら時間経つんですよ。だから家とかでそういうのやるんですけど、うん、その時にはなんか20分ハーフ刻みで止めるみたいな、やること、
はいはい、
だからあーな、こういう検索キーワードばっかりしてるけど全然見つかんないわとか、
あ
でなんか今ずっとなんかこう日本人のブログばっかり見てるなみたいな、やめようみたいな、そのワードプレスのそのドットコムの、まあ、ドット ORG の英語のページ見ようみたいな、
うん、
で行くと意外にこうドキュメントがあったみたいな発見して、じゃあドキュメントをもっと読んでいくにはどうしようかなみたいな感じでこうやると、もう全然違う方向の情報を探したりとかするところに結構タンタンタンってこう自分がこう変わっていけるんで、
うんうん、
でそうやって3回やった振り返りでをちょっとしてみたら、あのやっぱこう例えばワードプレスの情報とかだったら難しいけども、まずはその一番本家の情報をちゃんと英語だけでも見る、そしてソースコードを読む、でその上で出てきた関数とかについて調べるみたいな、難しいやつを理解するために他の人のブログとかを読むとか、そういうふうに勉強しないとダメだなっていうのをまあ学んだりとかいう感じで、こう短期っていうのは結構、
うんうん、
いわゆる20分ハーフみたいなやつはその綺麗にこう書いたりはせず、メモで期待する結構これこうやって取り組む、こうした方がいいと思う理由みたいな、ちょこちょこって書いて、振り返りは書き込んだりはしないけどみたいな、もうだから紙の端っこにちょちょちょってこう箇所を上げて書くぐらいでやるみたいな感じですかね、
うんうんうん、
さあまあ僕はそんな風に使ってますよということで、じゃあちょっとな5分ほどでリュウ君がどんな風にちょっとなんか要は僕は実はフィルムシートをちゃんと書き始めたのはリュウ君がめっちゃ書いてすごい楽しんでて、はい、で成長してるのを見て、あ頭の中でやってるとかいうのはあかんなって、ちょっと俺も書こうみたいなのがあったんですよ
実は、はいはい、
なんか最近書いてます？
まあ毎日は書いてなくて、
うん、
最近はその学びたいこと、その1日とかではなくて学びたいことを学ぶために書いてるっていう感じですかね。例えば今やったらあのドラッカーがこう経営者の条件って本の中で、うん、あプロフェッショナルの条件か、あのところを売るって言って、
はいはい
はい、要は強みとか価値観とか、
はい、
働き方とかを分析しなさいみたいな書いてて、
はいはい、
これは学びたいなと思ってそのところを売るみたいなフィルムにしてて、
うん、
なんか
ところを売るにはどうしたらいいかをプロセスに書くん
ですか、はい、はい、そうそう、で例えば強み全部の仮説を書いとくとか書いてて、
うん、あ強みはこれだと思う、
そうそうそう、とか得意な働き方はこれやと思うとか、
はいはい、でそれを検証するプロセスとしてプロ、だから期待する結果はさ、こういう強みだと思うが期待する結果ね、そうなると。
そうですね、はい。
で、それを検証するには、こんなことをしてみたら、うん、で、こうなったら検証できると思う。
はい。
なぜならば、みたいな。あ、それ科学的だね、すごく。
そうですね。で、それをちゃんとリマインダーで、
うん、
あの通知するようにしてて、僕は紙で書いちゃうと、
うん、
その、書いた紙を、こう、再び取り出すことがないんですよ。
うん。
だから、再び取り出そうっていう意識にならないから、
はいはい。
もうリマインダーにセットしといて、もう強制で強みを検証とかペンってくるようにしてて、
なるほど。
で帰りの電車とかで来たら見て、あ今日は結構強み発揮できたなとか。
ああ、そうか、じゃあ強みを今見つける段階なんですね。
はい。
だからところを売るには強みがいる、
はい、
働き方を知るべきである、なんたらかんたら、なぜならばドラッカーはそう言ってたっていう、
まあそんな感じ
いう感じです、はいはい。で強みは何だったかを検証するために毎日リマインダーで今日の仕事を振り返って強みは何だと言えるかみたいな質問を、
はい、
あのリマインダーさせるみたいなのがプロセスになってて、
はい、
でそれ繰り返すと強みとかが分かるんじゃないかみたいな感じなんですね。
あ、そうです、はい、
なるほどなるほど。でじゃあそれをちょっと続けてみたら、
うん、
強み発見できるかもと、
はい、
でそれが全然発見できなかったらなんかもっと質問の仕方変えてみようみたいになりそうってことですね。
そうですね、
うん、
はい、
なるほどなるほど。でそれがなんかあれはストレングスファインダーと違ったとかそういうのはないんですか？
ストレングスファインダーは
参考にして
ない、あんまり参考にしてないですね。 なぜならその亀田さんがストレングスファインダー、亀田さんが亀田さんを分析するために使ってたやつで、なんかこうコミュニケーションでしたっけ、うん、がすごい弱みみたいな、
あ、なってた
風になってたけど、
コミュニケーション手術が軒並み最下位あのすごい低いところに全部あったってやつね、
うん、けど実際はなんかやろうとしたらすごいこう相手のことを理解するとか、
うん、
いうことをやってるのを目の当たりにして、あんまり当てにならないなって思ったんですよ。
なるほど。
でそれよりかは自分の周りにいる人とかに聞いたり、
現実のだからああいう心理学テストじゃなくて、はい、現実で鍛え抜かれたその強みの、
はい、
その定義を手に入れようと思って
ですね。
そうです。はいはいはい。でそのためにフィルムシートを今使ってますよ。
はい。
なるほど。でフィルムシートって実は科学者のこう検証プロセスと変わらないんですね。科学者が真理を明らかにしよう、まあ、真理っていうのは基本的に到達できないんですけど、まあ いやその話ちょっと長くなるから、でなのでその真実らしきものというか、たくさんのこう状況下においてうまく説明できるより良い説明原理を見つけるが科学なんですけど、それのプロセスにすごいそっくりだなと思ってて、
うん、
だから科学とその学習とかフィルムシートとか全部同じなんですよ、考え方は。今やそれやってるということですね。
そうですね。
面白いですね。だそんないろんな使い方ができるっていうことで、はい、ぜひあのこの僕たちのこの使い方のアイデアとかを参考にご自身の使い方をですね開発してみてほしいんですね。でここは大事なことです。自分なりの使い方を開発しようとしないとこの手のツールは使いこなせないんですね。例えば Getting Things Done っていう仕事の仕方があるんですが、これも自分なりの Getting Things Done の実行方法、まあ大枠はそのデビッド・アレンさんのやり方に従うとしても、細かいいろんなやり方の部分は自分なりに探求して改善して自分オリジナルのやり方を見つけ出さないとマスターすることはないんですね。マスターって実はそういうものなんですよ。日本人だと馴染みのあるシューハーリーと一緒ですね。リーまで行った時マスターです。だから最初守ろうとして、でもちょっとずつ自分なりの改良を加えていってオリジナルの方法まで消化するようにこう工夫を続けることで初めてマスターするんで、フィルムシートもですね、もうぜひ自分なりの使い方を探求して、でそれをですねぜひあのブログで紹介したり友達に話したりとかして、じゃあそれを聞いた人は分かった、真似してみるって言ったら真似するだけじゃダメだと、手張りしろよみたいな話をして、みんないろんな使い方することによってそれぞれのいろんな使い方を聞いてこう刺激を受けてより良い使い方をしていくっていうような、そういうアプローチをしてもらうことがすごく大事だなと思ってます。それではぜひですねちょっとフィルムシート使いこなしてみて、あのこんな使い方してますという報告をぜひしていただければとても面白いなというふうに思ってます。